の
反対語。
明けましておめでとうございます。ライターのとちおえみです。
明けましておめでとうございます。三谷です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、はい、おめでたいですね新年。
おめでたいですね新年も ね、 ね、なんか私こういう風にちゃんと時期に合わせて収録したのこの番組で初めてな気がする。
あ、そうなんですね、うん、やりましょうよ。
そうお正月といえば、そ
うそうそう、僕も鉄板の元旦ネタっていうお正月ネタをどうしてもここに差し込みたい。
なんでしょう。
そう、あなたの家のお雑煮って何ですかっていう話なんですけども、そう、とちおけのお雑煮についてぜひ。
あのね、とちおけはね、私全然記憶にない、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
とちおけっていうのは旦那さんの方の
じゃなくて私の方、
自分の実家の方のお雑煮にあんま記憶がないってこと、うんうん、
記憶がない、
はいはい、
いつも正月って、
うん、
父の実家に行ったり母の実家に行ったり、
うん、はいはい、
バラバラで、
うん、
母の実家はいつもこう行く場所が違ったりして、
うん、
うん、覚えてないんだよな。父の実家はお雑煮はやっぱり覚えてなくて、
はいはい、
あの三重県なんだけど、
はいはい、
さんま寿司とか、あとねピーナッツを煮るのとか甘く煮るのとか、
珍しいですね。
そうそうそう、しか覚えてないけど、あの佐藤家はある。
あ、そうなんですね。
夫の方の佐藤家はなんか、ま、毎年元旦に同じものを食べるみたいな、う
ん、
で
順番まで食べ
る。どんなお雑煮？鶏肉と、
はいはい、
ほうれん草と、
はいはい、
お餅と、
うん、
あと何だったかな。でね、あのおつゆの色は黒っぽいのかな、
うん、
ちょっと茶色っぽい、
だし
醤油かな、
はいはい、
醤油ベースで、うん、とちょっと色がついてる感じ。
餅、うん、はその煮てますか焼いてますかみたいな。
焼いてる。
あ、焼いてるんですね。
あのお母さんが、
はいはい、
魚グリルで焼いて、うん、それをポチャンと入れる感じかな。
もう焼いたお雑煮食べたことないですね。
煮るの。
うちはもう
そのまま入れるの。
そう、
硬いまま入れちゃう。
そう、でここからは衝撃的な三谷家の雑煮の話なんだけど。
うん、
そう、あの僕あの出身は石川県金沢市、
うん、
で両親の実家はその石川県の輪島市っていうさらにちょっとこう能登半島の端っこの方のやつなんですけれども、
うんうん、
あの三谷家のお雑煮って、うん、餅しか入ってない。
私これさっき聞いてたからリアクションどれぐらい演技していいかもう話しちゃおうと思って。すごいよね。でもお餅しか入ってない、
餅しか入ってないの、
うん、
丸餅を煮て
丸いんだ。
そうそう、うん、で出汁は昆布で取ってる餅なんだけど、うん、あの餅しかないんです。
でそれを何の疑問も持たず、
そう、何の疑問も持たず二十、うん、数年間、あの、うん、もちろん三谷家でもそうだし、うん、じいちゃんばあちゃんのいいところに行ってもまあその伝統だから。
それは、お父さん側もお母さん側もそうなの？
そうですね多分。
あ、その地域はみんなそうってこと？
そう、あの地域的にそういうゾーンがあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、びっくりでしょ。
すごいね、誰かがどっかで
そう
楽しちゃったんだね。
わかんないんだけど、だから僕的にお雑煮って餅だけなんだけど、うんうん、結婚しましてその後ね、
うん、
で嫁がまあ実家に来るわけですよ、うん、実家っていうかそのね実家で正月とか迎える時に初めて嫁がこうパカッて開けるじゃんね。で何これみたいな。
すごい。
そう、
えそれ
何これって言われて、
うん、
でまあ雑煮だけどみたいな
感じにな
って、で嫁に冷静に言われたのが、
うん、
そのお雑煮って雑煮って書いてあっていろいろ煮るから雑煮って言うんでしょみたいなことを結構なんか怒られ口で言われて。
え、そこにでもお父さんもお母さんもいるんでしょ？
いたいたいた。へっみたいな、なんか。
え、お父さんとお母さんはそのお雑煮が変わってるってことは知ってたの？
うん、いや、それどうだったかな、まあ、少なくとも俺は全然知らなくて、
うんうんうん、
母親とかはいろいろ入れるところもあるよね、う
ん、
みたいなことで。
あ、知ってたんだ、一応。
なんかスーッと流してたけど、俺全然知らなくて。
衝撃的。
マジで？みたいな。
今までずっとね、当たり前だと思ってたことが。
そう。すごいね、複雑な気持ちになったんだ
よ。あ、複雑。
そうそうそうそう、
うんうん、
いや俺が今までお雑煮だと思って持ったものは本物じゃないみたいなって言われて。
そうか、
けど俺はもうそれが好きなわけですよ。
うんうんうん、
なんか釈然としない気持ちになり今でもあんまり釈然としてないんだけど。
あ、そうなの。
そうそうそう、
うん、
で、それ以来、うん、そのいろんな人にお雑煮どんなお雑煮かっていうのを聞いて回るっていうことで
ライフワークみたいに、
そう、20年間こうね、知識がなかったっていう知識を埋めに行くっていうライフワークを20年間くらいして
そうなんだ。
結構違うんですよ。だから
そうだよね、
焼いてる焼いてないとかもあるし、まあ、白味噌だしだったりもするし、うん、みたいなやつとか、うん、けどたまにうちも餅だけっていう人もいるんです
嬉しいの。
そう、餅だけお雑煮の会っていうのをね、
あ、ちょ
っ
といいね。
そうそう、
いいいい、
いや、うまいんだよ餅だけ、
うんうんうん、うん、でもさ、でもそれもみんなおつゆは違うわけでしょ。
うん、
だし
はちょっとずつ違うけど、
だしとか味付けも違うわけでしょ。
いや、わかんない、餅だけ派は結構ねシンプルな昆布だしのような気がするんですけど、
だしだ、味付けもその透明なおつゆなのか、うん、色がついてるのか味噌なのかとか、まあ、いろいろあるじゃない。
まあ透明に近い、
うんうんうんうん、じゃあ塩なのかな。
うん、醤油はちょっと入ってると思う
んですけど、うんうんうん、薄口醤油なのかな
だと思います。
うんうんうん、
で
も違うしさ、
そうそう、でそのなんていうんかないや、例えばね、
うん、
あの自分たち の、 その風習とか、うん、そういったものをなんか我々世代って、うん、結構漫画から得てることって多いと思ってるんですよ。なんかドラえもんの風習とかあるじゃないですか、うん、正月に、うん、ドラえもんとかでも餅食べるとかって出てくるんだけど、うん、漫画だからあんま書き込まれてないわけ、
うんうん、
こう伸びる伸ばして食べるみたいなシーンしか出てこないから、うんうん、
そかそか、具まで見えない、
そう、具体的にディテールがないから、うんうん、あれがもう、あ、お雑煮だなって思ってたわけなんですよ。これが、そう、今のね、いわゆる、まあ、Facebook、インターネット時代になって、うん、こういろんなインスタとかで多分回ってくるだろうから、
可視化されると、
そうそう、今の人たちはみんな分かってると思うんだけど、
うん、
僕はもうね、インターネットがない最後の時代で生きてるみたいなって分かってない、ね、結婚してこれ全然知らなかったみたいなことって他にもないですか。
あるある、なんかお正月の風習はまさにその一つで、
はいはい、
なんかあの私、うちはだからその言った通り田舎に行ったりとか、
はいはい、
その年によって全然お正月が違うから、
はいはい、
あんまりお正月はこうだって印象が全然なくって、
うんうん、
そしたら夫の方は毎年同じことやるんだよね。
うん、
お箸に名前が書いてあって、お箸の何、お箸の袋
に
名前が書いてあって、
筆で、
そう、筆ペンで、
はい、
初めて行った時に笑みって書いてあったわけ、
うん、はいはい、
まあ嬉しいよね、
嬉しい
です、そうそうそう、とか、
うん、
あとはおせちを食べた後に、うん、次に何を食べて、
うん、
そろそろお雑煮行こうかみたいなタイミングがちゃんと決まっていて、そしてお雑煮はお父さんから置いて、
うん、
お母さんの分がまだなのにお父さん食べちゃうみたいな、
うんうん、はいはいはい、
それはすごいびっくりしたし、
伝統的な
そう、
うん、
そういうのはあるよ。
へえ、うん、風習もあるし、なんていうんですかね、
生活してて、
生活しててみたいなやつ
あるよね。でも
僕ね、そのなんかあのショックなやつも2つ目があるんですけど、
うんうんうん、
ちょっとバカにしないでほしいんです
けど、どうしよう、笑ってもいいの笑ってもいいの、うん、
あのね、粉薬を飲む、
ああ、
時に、
あ、ちょっとでも分かった気がする、
うん、分かるよね、
言っていい、
うん、いいよ、
水に溶かして飲むの、
水に溶かして、
あ、違うんだ
って飲むんじゃなくて、
うん、
水を含んでから粉を入れる、
ああ、なるほど、
っていうことを嫁に伝授していただいた時の感動は半端なかった
っていう、うん、まずくないっていう、
まずくないのと、あと、うん、コホってならないっていう
コホってならないか、
そう、
なるほどね。
で、三谷家は全員多分親もね、
うん、
母親も粉入れてから、うん、こう水で飲むっていうことをやっていた伝統があるわけですよ、
うんうんうん、
でそれって別に誰にも指摘されないじゃん、
うんうん、
だからまあ俺もそうだなと思ってやっていて、うんうんうん、である人って夢がなんでそんなことするのバカなんだって
面白いよねみたいな、マ
クさんそうそうそうで水をちょっと入れてから、入れれば苦くないし飲みやすいよって言われたら、うん、マジでってなって、なんか感動したみたいなやつとか。
へえ、私どうしてるかな。でもそのハックは知ってたと思う。子供の頃はそうしてた。やっぱまずいの嫌だから。
へ、
苦い。
自分で思いつくんですか、
それともやっぱ教えてもらったんじゃないかな、母に。
へえ。
と思うけど。
なるほどね。そう。
うん、あの
ね、これはね、やってない人結構いると思うんですけど、これ馬鹿にしないでね。
分かった。
牛乳パックとかあるじゃないですか。
うん、1リットルのとかのね、大きいやつね、うん、
あれ、あのこっちが口ですね、
開け口って書いてあるよね、
あるよね、
うん、
でそっちでこうやってパッてやって、こうパカッてやると綺麗に開くじゃないですか、
うん、
そのやり方うちの人知らなくて、
あ、指でガリガリやったの。
そうそうそうそう
子供みたいにね。
そうそうそうそう。
ああ、そうか、誰も知らなかったんだ。
だって母親しかしないから大体そういうのさ、なんか。
そうなの？
だったと思うけど。
へえ、お母さんは知ってたの？できたんだ。
いや、なんかお母さんがガリガリってやってるから、ずっとガリガリ文化が続くわけ。
そうか。
なんかもう汗かいてるから。正月かな。
面白い。
そういうのがねあるんですよね、やっぱ結婚ってね。
うち思い出せないな、そんな話するって分かってたらなんかピックアップしといたんだけど。
いやいや、ぜひぜひそういうのちょっと探してもらって。
いろいろあるはずなんだけど、ちょっと些細なことだと、包丁を、あのシンクで洗うでしょ、
はい、
その後どうする？
その後、もう水切って、
うん、
あの包丁刺すとこに刺す。
だよね、あの佐藤家は、食器を置くなんですかご、
はいはい、
に包丁を入れとくの、乾くまで。
ほうほう、なるほど。
ちょっと危ないじゃん。
危ない、なんか怖いよね。
でしょ、
何か夫婦喧嘩とか起こった時になんかすぐ出されそう。
そうだよね。だけどなんかそう、そうなんだよね。とか、それぐらいしか思い出せない。結構カルチャーショックいっぱいあった気がするけど、忘れちゃうもんだね。
忘れちゃう。僕はなんか衝撃的なやつが3つぐらいあるから、それでなんか覚えているな。
多分でもいちいちさ、なんか最初の頃はさ、すごいそれに、びっくりしてた気がするけど、もうそうじゃない、今の家庭の当たり前ができてきちゃってたから。だからじゃあ、そうか、今の当たり前と実家の当たり前を比べれば分かるはずなんだね。
確かに。そうだ、
だけどどうだろうな、分かんないな。
普段オープンにされない、
そうだよね、
その家族的な伝統、みたいなやつって多分それぞれあるんだろうなと思って、さっきのその端にね名前を書くっていうのは、結構珍しいような気がするんですけどね。
珍しいかどうかも判断する術がないよね。自分ちしか
比較できない。
そう、自分ちしか知らないから。
そうそう。
自分ちでは少なくとも違ったし、
ね、
実家に帰っても違ったけど、
そうそう、
多分佐藤家では代々それが普通だったんだろうから。
今日なんかいい風習だよね。なんかその一人一人にその箸に名前書いて、
そうそうそうそう、
なんかちょっと特別な箸を使うみたいなやつあるじゃないですか。
あ、
まあ、箸、まあ、箸を使ったりとか。まあ、新年新しい
下ろしたりね、
下ろすっていうのとかはあると思うんですけど、うんうん、名前を書くっていうのはいいよね。
そうだから、私結婚して最初の年に、だから家族として受け入れられた感もすごいした
もん。まあそうだよね。
そうそうそう、この家族になったんだみたいな、
はいはいはい、それって多分だからさらに今のお子さんたちもなんか受け継いでいかれそうな、ダメ
私やんの無理じゃない。
無理じゃん。そうよ。
無理だし、だからさ、お正月はさ、もう実家でね過ごしてるわけ、だからうちは何にも用意しないの、逆に、おせちとかね、その、
はいはい、
4人の家族のようには用意してなくって、
はいはい、
実家に行ってごちそうになっているから、できないよね私には。今のところ
けどいつかその自分の家だけでやるときあるでしょ。
そうそうそうそうそう、そしたら超適当になりそうだよね。
なるほどね。それで、
そして伝統が失われていく。ごめんなさい、
正月から暗い話になってしまいまして。
じゃあなんか頑張るよ、ちょっとずつできんのかな、美しい風習をね。
そうけどなんかそれってあんま変えられないっすよね。三谷家のね、お雑煮にね、まあその違いが分かったとしても今後イノベーションが起こる気はないわけですよ。
うん、そうだよね。
ある一つにちょっと今年は塩味噌にし、あ、じゃあね、塩味噌にしてみたわみたいなね、ことって生まれないもんね。
あ、私あった、ちょっと時間も時間だけどあった、年越しそば、
はいはい、
は、あの、あったかいか冷たいか。
え、冷たい。
でしょ。
あったかいでしょ。
でしょ。
え、ザルそばダメです
よ。佐藤家はザルそばなの。
マジで。
しかもね、新年明けるギリギリに食べるの。あ、それはそう、
ごーんみたいな。
夕飯に食べるか、
はいはい、
それとも新年、年明ける直前に食べるかっていう。
夕飯の後に食べます、うちも。
そうでしょ。佐藤家、うちの夫は、ザルそばで、さらに年明けのギリギリちょっと前に食べるの。
あ、そうなんだ。
そう。
ザルそばね。
ザルそばなの。
へー。ちなみに、ご出身はどちらなんですか。
東京？
東京の人？
うん。
へえ。じゃあ東京の人はもしかしたらそうなのかもしれないね。
分かんない。
なんか そば文化っていうか
ね。ああ、そっかそっかそっかそっか、ね、そうだよね。
ね、ざるそばとかね。
それ結構急に思い出した。
なるほどね。それちょっと衝撃的だわ。
なんか具を用意しなくていいっていうね。
まあ、確かにね。
天ぷらとか買ってくればいいみたいな。
あったかいのがいいですよ。
と私も思うんだけど、うん、まあ用意する方が冷たい方が楽かな。
あったかいのがいいって言ってみたら。
でも私が作んなきゃいけないから。
今年。
そうだ、全然嫌とは言わないと思う。
そうそうそうそうそう。では。
いろいろね、はい。発見しました。じゃあメールにしようかな。今日の告知はメール、そう、ね、お便りをぜひメールってください、うん、メールアドレスは
あなたの家のお雑煮について送ってほしい、
うん、ああそうだね、ツイッターでもいいし、う
ん、ぜひ
メールでもいいので、そうだね、お雑煮、
あと年越しそばが冷たい人
ぜひ教えて。
冷たい年越しそばってなんかすごいマイナスな感じだよ
ね。そうだ、冷たいっていう語感が ね、 そうそう、ぜひ送ってください、はい、メールアドレスは反対語 .cr@gmail.com です。
はい、
はい、以上とちおやみと
三谷でした。
次回のクリエイティブの反対語のテーマは目標って立ててますかです。お楽しみに。